クリア
小松の
KK ナイト。ということで第524回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、予定通りの配信ができていれば10月2日木曜日の配信ということでございまして、10月ですよ小松先生
まあ、ある意味そうですね、1年の分でいうと4クォーターに入りました ね。
しかも10月2日ですので5週あるんですよね、木曜日が。
あ、そうです ね、
はいはい、割と今年なんか5週ある木曜日が割とちょいちょいある気がしますね。
そうですね、 何ヶ月かはありますね。
はい、10月の1週目というところではあるんですが、前回はチャットボット、まあ、いわゆるチャット AI 的なもののいくつかで、エゴサーチということで、個人的にはめちゃくちゃ楽しかったですあのリスナーとして聞いてみてもすごく楽しかったんですけど、はい、小松先生1週間経ちましたが、先週のテーマはいかがでしたか？
あー、そうですね、あの、まあ、改めてやっぱり自分が使っているチャットボットの癖とね、他の癖の違いがあって面白かったなと思います。
面白かったですね。
でちょっと改めてそのね、いくつか調べていく中で、あのグロックがね、
はい、
あのどの辺がこう強いのかなっていうところをちょっと改めて調べてみたら、うん、やっぱりあの X 社がね、
X とね、
うん、やっぱり連動してる X の情報を引っ張れるっていう強さを改めてそのちょっと知ると、あ、なんかリアルタイム性とかね、
はい、
その新しい情報を引っ張り出すっていう意味で言うと、ネットのリサーチ的には結構強いそうだな。いや、
そうじゃないですか。そのなんかね、私たちの世代っていうのはその何かを検索するときにググるググるってね、グーグルで検索することを指してググるググるって言いますけど、うん、若い皆さんはね、ググるはしなくて、いわゆるね、旧ツイッター X で検索したりとか、うん、今だとインスタとかかもしれませんけど、SNS で検索するみたいなことの方が若い世代だと当たり前なので、そういう意味で言うと、そうね、検索性みたいなところで言うと X と連動してるブロックっていうのは非常にね、強いですよね。
そうですね、 AI チャットボットっていうところと、うん、まあ、プラスその一つ情報のリソースに X っていうのがあるっていうのは、はい、信頼性がどこまで高いかっていうのは、まあ、ちょっとある程度知った上ではありますけど、うん、あのいいかなと思います、
ね、ちょっと特徴が出ますよね、うん、他の、うん、チャットボット、AI チャットと比べると、うん、特徴は出やすいかなっていう感じはしますよね。で、私的には先週の配信でも言ったんですが、意外とのコパイロットが好みだなと思いまして、検索の出方で言うとね、先週のいろいろやった中で言うと、はいはいはい、
あなたですってやつ ね、
あなたです、素晴らしかったですね。あとはあの、そのそれに紐づいた情報の引き出し方とか、あとは画像の作り方とかがなんか気持ち心地よかったんで、コパイロットいいなと思いつつ、でもやっぱね、僕が普段使ってないっていうのは、僕がもうほぼほぼ Windows ユーザーではないので身近じゃないんですよね、そういう意味で言うと。だからやっぱりWindows 1台なんか手元に置くかみたいな
ね
思いましたよあのぐらい、なんか、いや、まあいろいろ触りたいっていうのがあるんで、うん、一つね、その一つとして、コパイロットはなんかやっぱマイクロソフトなんでね。
そうです。でもなんかあれですね、昔そのインテル Mac が出た時代とか、かなり昔の頃って、
はい、
割とそのデュアルブートっていうかね、よく皆さんやってましたね、仮想化してとかね、
はい、
なんか最近 Mac ってそういうのってやってる人ってなんか周りにあんま少なくなった感じがします、ね、
やっぱりインテル Mac じゃなくなったんでね、
あ、
MK に、そう、 MK に来たので、まあ、ただもちろんその MK のツールって、あの、チップって高性能なので、あの、十分にその、あの、動かせるんですけど、やっぱね、
っ
前は思いっきりインテルだったんでね。
そっか、ロゼッタ環境でエミュレートするっていう形になるからか。
そう、っていうところなんですよね。
そっか、まあ、それで少しやりづらくなっちゃった感じですね。
そうそうそう。まあでも、あの、全然実用ベースみたいですよ。やっぱ、M チップが強力なので
。そうですね。
あの、全然普通に動くらしいですけど、なんかやっぱね、どっちかというと、反ネイティブみたいなところがね、インテル Mac のところにはあったので、 まあ、それでかもしれないですけどね。あでもそういう意味では入れてみようかな、その環境でっていうぐらい、なんかあのコパイロットがちょっと新鮮でしたね僕は。
お
はい、っていうところではございました。そんな前回を受けて今回はというところなんですが、今回はガジェットの回なんですよね。ハードガジェットの回ということでございまして、何の話をしようかなっていうところだったんですが、小松先生がまたネタをポンとあの投げてくださいまして、あそれでいきましょうってもう早速なったんですが、いいインクですよ皆さん、リスナーの皆さん、いいインクいわゆるこう電子ペーパ
ー、はいですね、
用のなんて言うんでしょうね、表示方法っていう言い方をすると分かりやすいんですかね。
ああね、なんかいいインクはいいインクだみたいな
、ね、いわゆるいいですね、エレクトリックなインクっぽい見え方をする表示ですよね。
そうですね、だから、うん、いわゆる電子ペーパー、電子書籍とかね、昔はこうリーダーとかで言うと、Kindle のホワイトペーパーとかね、はい、僕買って使ってましたけど、はい、まあ、そういうその非常にこう目に優しい、可読性の高い、はい、表示ができるっていう。
というところですね。あの何回か前にあの、クラウドファンディングで、小松先生と私でお互いにこう、これがっていうのをあげたときに、僕があげたのかな、フォトフレームで。インクの技術を使って割とこう充電が長いことしなくてもこう印刷物っぽい感じで写真フォトフレーム使えるものがあってということで上げさせていただいたんですけど、やっぱりこう昨今やっぱりディスプレイもすごく高解像度化されていてリフレッシュレートも上がってますし、すごく色的にも鮮明で綺麗にあのウェブ閲覧なんかで言うとヌルヌルと動く画面っていうのはもちろんあのたくさんあるんですけど、またその電子ペーパーインクの表現ってちょっとまた技術的なところがすごく高まったっていうところとはまた別の手触り感といいましょうか、そこがまたいいですよね。
まあそうですね、結局そのディスプレイは発光していることがベースで、
はい、
インクはどちらかというと反射光のね見え方みたいなところがあるので、
はいはい、
まあ、その目の刺激的なところはまあちょっとやっぱり一種違うもので
見えますからね。そうですよね、うん、あとはまあそのよくあの持つ充電しなくても持つっていうのはね、そこまでもちろん発光でバーっていくよりは電力も使わないですし、そこもありますよね。小松先生が編集会議の時におっしゃってたのはやっぱりその発光しないあの形なので、通常のディスプレイとは違ってですよなので、まあ、暗くなれば暗くなっちゃうわけですよね。
そうですね、
で そこがその利便性という観点でいうと、暗くなっても見えない、ね、暗くなっても明るく高光度見える方がもちろん見えるわけで、
うん、
ですけどその暗くなったら見えないっていうその感覚っていうのが我々が本来見ているもともとの印刷物を見てるものなので、あのそれが再現できてるっていうのはある意味あの手触り感があるっていうところにつながってるのかなと思うんですよね。でそこをやっぱりその今の技術をもってそこの電子ペーパーのところを高めていく、もしくはいろんなあの媒体に落とし込んでいくっていうのがここ最近やっぱりちょっと話題に上ることが多いですし、面白いですよね。
まあそうですね、今回のね、うん、結局テーマにしたいって言ったのは、まあ、僕がですねいいインクがなんかこう見た目好きっていうところから始まっていて、そうでいずれ自分でそういうデバイス持ちたい、
いや持ちたいですよね、
うん、で現状どうなんっていうところからまあちょっと始まってですね、
そう
で今日はこの辺の話して最終的にはいいインクを使ったこういうのあるといいよねっていう妄想話ができたらいいなと思って、は
い、いや本当にそうなんですよで実際調べてみると本当に今いろんなものが出てきてて面白いので、ちょっとそのあたりの今日はお話をゆるくしていこうかなっていうところでございます。はい、ではまず最初に、日経の X テックっていうメディアの記事をちょっと最初見ていきたいんですけど、これは7月15日付の記事でございまして、電子ペーパーが急拡大、更新可能な広告やポスターまるで印刷物という見出しの記事が上がってるんですけど、クロステックだ、はい、クロステックですね、読み方ね、クロステック、はい、 記事の冒頭、電源を切っても映像が消えない超省電力のディスプレイ技術、電子ペーパー、これを利用した大型でフルカラーのディスプレイが日本や世界で発売され始めたということでして、ここで取り上げられているのは大きく2つでございまして、1つが、サムスン電子ですね。そしてもう1つがシャープということで、この2つのメーカーが、サムスンだと、今年の6月に、32型のサムスンカラー E ペーパーですね。で、シャープは、27型に近い A2 サイズ、A2 サイズの E ポスターを発売したということで、いわゆるでかいんですよね。
でかいですね、
うん、でかいですよ。まあだからいわゆるポスターっていうぐらいのサイズ感なんですけど、これがいいこれはなんか所有欲をそそられますね。
そうだ、多分ね、あの前に話した時がクラウドファンディングの会が、ね、4月なんですけど、
はい、
この展示は確かね5月6月ぐらいに確かやってるやつなので、そうだ、もうすでにそのこういうのは実物として出てるわけですよね。
そうなんですよね。でやっぱりこの大型電子ペーパーっていうのがあの割とやっぱり良くて、で先ほどから言っているやっぱりこうインクっぽい見せ方なので、あのそこがやっぱり非常に手触り感があっていいなっていうところと、変な話、名画とかね、それなりにあのコピーみたいなものを買ったとしても高いじゃないですか。
まあまあそうですね、うん、
でもねディスプレイですからね。これってどうなんですかね、個人の利用においては別に名画とかを別に表示する分には問題ないんでしょうね。
いやー問題ないんじゃないですかそれは、うん、それをなんか使ってね商業施設にそれをなんか評判に呼び込むとかだとまずい気がしますけど、まずいでしょ
う
けど
ね、うん、いわゆる家にねポスターとして飾るっていうことで言うとね、うん、問題ないんでしょうね。
ないと思いますよ。
はい、いやーっていうところで言うと非常にいいですよ。でやっぱり、この辺結構今年に入って大型の電子ペーパーが各社から出てきているというところで、やっぱり大学とか鉄道会社とか自治体からの引き合いが続々あるということで、まあ、やっぱそうですよね、うん、鉄道会社なんか本当にいいんじゃないですかね。
まあ、家族性視認性はいいですからね。
はい、まあ、もともと最近でここ何年かはその鉄道会社 の改札の前とかにいわゆるデジタルサイネージみたいなね、光バーンって出してる感じのサイネージはよく見かけますけど、この辺のねその物的にも薄くてね、印刷の手触り感があって省電力性でっていうのは、まあもともと鉄道って駅とかってねポスター貼られてますけど、ああいったようなものにもね全然変わるものとして置けたりするのでいいですよね。
まあ表現力の幅がやっぱ広がる感じはしますよね、
うん、
だから割と昔僕デジタルサイネージのやつをちょっとだけ関わったってもそんな仕事ではかかってないですけど、
はい、
ショールームとかに行って見て少し説明受けたことがあって、
はい、
で割と中身 Windows だったりするんですよね、
うん、
でそうするとそのサイネージにどうやってそのデータを創出するかって言って、僕昔あのフラッシュの仕事をした時に、
はい、
フラッシュのそのアニメーションをサイネージに出すっていうところで、はい、うん、でスケジューラーみたいなものがあって、でそのスケジューラーのフォーマットにパワポがあったりとかフラッシュがあったりとか、
はいは
い、まあ、いろんなフォーマットに対応してて、そのタイミングだったら動画を出す、そのタイミングだったらパワポを出すみたいなことをしてたんですよ、
うん、
だそういう意味だといわゆるそのディスプレイで表示することを前提でやっているので、
はい、
まあ、いわゆる色味っていうのは RGB なわけですよね、
はい、
でこれはまあ一応 RGB だとは思うんですけど、
はい、
ただそういうその見え方みたいなところで言うとやっぱり E インクのね綺麗さみたいなものってやっぱちょっと違うと思うんですよね。
いやそうですよね、
うん、だから印象はねちょっとね見た同じ素材だってもねだいぶ違うと思うんですよね。
うん、
まあ、それがちょっとこうものによってはあなんかえなんか紙かと思ったらディスプレイだったみたいな、
ね、はい、
まあ、それくらいこうなんか逆に注意を引かないような自然さみたいなものは、まあ、マイナスにならなきゃいいなとは思うんですけど、
うん、
ただそういったその広告性のあるものを定期的に出すとかっていう広告物の媒体としてはすごくいいし、まあ、お値段がね廉価的なものになったら、
そうですね、ほぼほぼその技術は、ね、
充電とかしなくてもあの絵が継続的に見せられるとかっていうのはありますしね、
はい、
まあ、多分ねあの火をつけるところとしたらやっぱ小さいお子さんいるところとかね、そのお子さんの作ったものとかをねこう額装するっていうのが一ついいし、額装するんじゃなくて、まあ、その撮ったものをね、
うん、
分けてこう出したりとかね、うん、いうところが、しかもそれが歴史的に残ったりするなかなか、
いや本当そうですね、
エモい感じで使
いますね、いやエモいですねいやいいと思いますねそして先ほど小松先生が昔は Kindle ホワイトペーパーも買ってみたいな話もありましたが、東洋経済の記事ですかね、これ7月29日付の東洋経済の記事なんですが、Amazon カラー電子ペーパー搭載ブックリーダー Kindle カラーソフト日本発売へということで、目に優しいカラー表現を実現した端末の価値とはという記事がありますが、いよいよ Amazon の Kindle もカラー化ですよ。これも気になりませんか？
まあまあそうですね、結局動画とか端末の専門性っていうところだと思うんですよね、
はい、
だスマートフォンで電子ペーパー欲しいかって言ったらリフレッシュレート高ければそこ欲しいけど、
うん、
やっぱり動画見ることを考えたら、もしくはゲームとかすることを考えたらスマホは僕今のディスプレイで、はい、そこそこ満足感あって、
うん、
だけどやっぱ本を読むとかってなるとやっぱね、うん、Kindle いいんですよね。
いやいいですよね、
う
ん、
でそこまでリフレッシュレート高くなくても全然問題ないというか違和感ないので、はい、
そこがね、しかもカラー化っていうところで言うとやっぱり ね表現も広がりますんでね、
うん、やっぱ図解とか見るとね味気ない感じはやっぱりしたりはするので、まあ、カラーがあるとより表現力理解力は高まっていいですよね。
いや本当そうですよね。そしてまあ、この、東洋経済の記事にあるんですけど、まあ、実際には、2024年ぐらいからカラーの電子ペーパー搭載製品というのが、まあ、結構発売がされてきてるらしくて、24年の5月かなはコボってね、ありますけどのリブラカラー、あとはコボクララカラーかなっていうのが投入されてると楽天から、はい、そして中国のボックスというところからも Go カラー7というのが展開されているということで、割と去年から今年にかけてこの辺のいわゆる電子リーダーがカラー化してるっていうのがあるみたいですね。でやっぱり Amazon さんがカラー化に踏み切ったっていうところで言うと、日本市場の特殊なニーズがあるということで、Kindle で最も読まれているジャンルはやっぱ漫画なんですって、
うん
で、まあ、ユーザーの調査では Kindle を選ぶ理由っていうのが小スペース性、携帯性っていうのが挙げられているっていうところで、もちろん漫画なので、白黒でっていうところはあるんですけど、まあ、当然ね漫画もカラーの表現とかありますから、そこら辺がやっぱり Kindle もカラー化してくると非常に表現の幅が広がってくるっていうところかなっていうふうに思いますよね。
うん、あとはね雑誌とかもね見るときにやっぱり写真とかは白黒になるとどうしてもねやっぱり、
はい、
うん、閲覧しててもちょっとやっぱり雰囲気とかを取りづらくはなるので、
いや本当ですね、
まあ、
より、
まあ、なんだろう、いい言い方をすればより雑誌に近い表現形で見られるし、
はい、
悪い面で言えばより雑誌が売れなくなる時代になるっていうのが話になりかねないですけどね
あとはね冒頭の方にも言いましたけど、まあまあ、今現在のパソコンだったりタブレットだったりスマートフォンっていうのはディスプレイも非常に高画質化してますし表現も豊かなので綺麗に見えますし、Kindle のアプリもあるわけで、スマホであるタブレットで読めるんですけど、やっぱそこがインクであるっていうことはでもやっぱりちょっと本を読むっていうユーザー体験からすると意外と大きいのかなっていうふうにも思ってまして、それってでも私たちはの本を読んできた世代だからなんですかね。
いやどうですかね、まあ、それもあると思います。結局前提だと思うんですよね、それがやっぱりこう合っているとか、
はい、
それがこうやっぱりこう読みやすい目に優しいっていうところで、そこはそこまで気に入らない人からしてみたら そこまでお金かけて買うっていう人ももちろんいて、僕普通だと思いますし、でお金があれば僕もやっぱりこれね、コスパが良ければ全然いいなと思います。
そうですね、さっきの、 あのいわゆるポスターサイズぐらいの大きさになってくると結構な多分値段するんじゃなかろうかなっていうふうに思いますが、このあたりのものでいうと、まあ Kindle のカラーソフトに関しては、税込みで 39,980 円、で、楽天だったりとか、中国のボックスというところが出している、それに類するようなものもおおむね、まあ、3万円台半ばぐらいから高いものだと5万円弱ぐらいの感じの値段感なので、まあまあまあ好きな人はこれぐらいの金額だったらっていうところはあるのかなっていうふうに思ったりしますけどね。
まあ値段的なターゲットの設定としては多分、まあ、そこがギリギリのラインじゃないかなって気はします ね、これが例えば5万6万になってくるとやっぱりタブレットの iPad とかのレガ版とかと比較されちゃうようになったりはするので、ね、まあ、いくらそれがねいいものであったとしても、やっぱりちょっとこう
難しくなってきますよね、
値段とそのできることと考えちゃうとっていうところはありますよね、
ってなところですよ。ですので、まああのこれまでのいわゆる電子ペーパーブックリーダーですねみたいなところもカラー化が進んできていると。そしてその流れで言うと、まあサブディスプレイっていう言い方ですかねみたいなところも、e リンクモニターみたいなものが出てきてまして、これは発音的にはなんて読むんでしょうね、 DASUNG、
韓国の企業なんですかね、ダスンクなのか
ですかね、が、まあ、13.3 インチの e インクモニターだったりとか、あと小松先生が編集会議でおっしゃってたのは15インチぐらいのやつもあるんですか。
ああ、25インチのやつがあります、ね、
25なんていうのもあるんですね、
はい、
ということで、ちょっと私の手元にあるのはウィンタブというメディアの記事で、ダサンクと呼んでおきますが、13K シリーズ 13.3 インチ e リンクモニター、リフレッシュレートが向上して実用性が大きく向上、カラーとモノクロが選べますという記事ですね、9月21日付の記事ということで上がってきているんですけど、いわゆる、PC モニターディスプレイ、はい、これが、発売というところでございまして、
ダサングって呼ぶんですね、
ダサング、はい、あ、でこれいわゆるサブディスプレイなので、一応その Windows 版と Mac 版っていうのがあるみたいですね。
あ、そうなんですね、
それぞれちょっと OS によってっていうところはあるようなんですけど、Windows 版だとなんか特にドライバーなどが必要なく使えるっぽいですね。
そうですね、
で逆に Mac 版の場合はちょっとソフトウェアドライバーが必要になるところはあるようなんですけど、しかもそれぞれその Windows 版に Mac 版つないだりとか、 Mac 版に Windows 版はつながないようにしてくださいみたいなちょっと注意書きはあるんですが、まあ、あの e インクのディスプレイっていうのが、まあ、出てきてるというところですね。これ面白いのは超高速 37Hz リフレッシュレートって書いてあって、
まあ電子ペーパーのね、あのリフレッシュレートで言ったらそんな速くないですからね、確か
にねっていう気はしますけどね、
あ、ある意味高速といえば高速、
そうですね、
一般のディスプレイに比べたらうんって感じではありますけどね、
ただ解像度は 3K ということで、はい、ございまして、まあいろいろなね、HDMI だったり Type-C だったりの出力にも対応しているというところで、はい、スマホ接続もできますというようなことですね。
ダサンが、まあ、まああれですね、中国の会社で、日本が SKT って会社が代理店やってるみたいですね。
おー、はいはいはいはいはいはい。
で僕がやっぱちょっとこれをね、本当は最初これを僕が記事で見て、あ、いよいよこうサブディスプレイ、持ち歩きのディスプレイでイインクのディスプレイが出てきたかと。で割とインクのタブレットやっぱ高かったので、なんか使いたいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、今回まだそこまでやっぱり安くはなくて、
そうですね、結構な値段しますもんね、
今の13インチのやつだと15、6万しますかね。
そうですね、今セール中みたいな今見てる状態で、でそのぐらいの値段がねするみたいですね。
そう、25インチのやつもね一応見たんですけど、だいたい30万ぐらいしますからね。
やっぱね、それで言うとさっき Kindle のカラー版みたいなところは、まあ 4万円弱、3万何千円みたいなところですよって話をして、まあ、それでも値段どうかな、こうかなみたいな話してましたが、まあ、これぐらいのサイズになってくるとやっぱり結構いいお値段するので、それで言うとね、翻るとあの一番最初のポスターディスプレイもね、どんな値段なのかなっていうのが、記事の中には値段が書いてなかったんですけど、
いやー、
まあ、そこそこするんだろうなっていうふうに思います、
ね、いや、やっぱ企業とかそういう団体が買うもんだから
高いですね、
80万はするんじゃないかな、安くても
っていうところです。で、面白いのが、あの言った通り超高速 37Hz リフレッシュレートって書いてはあるんですけど、ドーンと。ただね、一般的な液晶とか有機 EL ディスプレイっていうのは、まあ、あの 60Hz ぐらいはあって、まあ、最近はね120みたいな話もありますので、それで言うと 37Hz みたいなところで言うとまだ遅いっていう言い方もできるけどっていうことで言うとあるんですが、ただあの理屈上はフレームレート 30fps で動画普通に見れる、ね、リフレッシュレートなので、まあオリジナルのフレームレートで動画が視聴できるっていうところで言うと YouTube 動画なども割と快適に楽しめそうですって書いてあって、ただインクで動画見たらどうなるのかなと思って、
うん、
逆に興味がありますねこれ。
まあ一応ね、理屈で言うと 30fps あれば閲覧できますからね、
はい、
でただ僕らの世代で多分クリア先生も体験したことあるかと思うんですけど、
はい、
ディスプレイにこう自分のねパソコンのモニターを拡張ディスプレイとかもしくは、
はい、
出すときにあれ繋げても表示されない、
はいはい、
リフレッシュレートを変えたら映るんじゃないか、55Hz どうだ、うん、あダメだ 60Hz、うん、あいけるみたいな体験ないですか、
うん、あるありますね。
そう考えると結局リフレッシュレート合わないとその普通にディスプレイに出すの普通できないはずなんですよね、
はい、
そうだ、特殊なリフレッシュレートがあるので、まあ、Windows はたまたまなんかそれのね変換のやつがもともとあるのか分かんないですけど、多分その辺の噛み合わせで、まあ、Mac の場合はちょっとドライバー
がいるっていうこと
なんでしょうね、うん、これの繋いだ場合にはこういうその繋ぎ方というかね、あのしないと閲覧できないっていう形になると思うので、
いやそうですね、
でもまあ僕ねフラッシュのアニメーションとか使ってた身としては 37Hz ぐらいあってくれたらまあまあまあまあそこそこ動くんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
ただ今僕らの目が割とそのいい動画に慣れちゃってるので、うん、多少ちょっともたつくようには見えるかもしれないですね、
はい、いややっぱでも興味があるのはいいインクですから、その色合いというかなんて言うんでしょうかねみたいなところで、まあ仮に動画が動くんだとすればなんでしょう、ハリーポッターの動く新聞記事じゃないですけど、なんかまた通常動画を見るのとちょっと体験も違うのかなっていう興味もあって、
あるかもしれないです ね、
ね、だからそこがちょっと興味あるなっていう感じはね少ししますよね。
だってアニメで言ったらなんかより漫画が動いてるみたいな
話ですね、漫画、ね、そう感じじゃないのかなと思って、
もちろん表現はねあのアニメ独特のものがあるんでもちろん同じにしちゃいけないんですけど、
うん、
ただ表示としてはね、そこに停止した場合にその紙質のみたいなものが見えるんですよ ね、
うん、ちょっと面白いなっていう感じはしますね。
そうか、じゃあこういうなんかなオタク活動とか推し活する人からしてみたらアニメの一シーンを止めてこう置いとくだけでも割と燃えるものがあるかもしれない。
確かにねそうですよ ね、
ですね、
いや確かに確かに、いや本当にそうだと思います。だからなんかねカラー版の方のいわゆるこうキャプチャーというか出てるんですけど、ちょっとね今の時代からするとちょっと色合いがくすんだような感じに見えるんですけど、これは多分インクならではのカラー表現なんだろうなと逆に言うと、
まあ、結局、ね、あれなんですよね、 E インクで表示されたものを撮影して僕らは普通のディスプレイで見ちゃってるんで、
そう見てるっていう、そうそうそう、
だから実際のこうね E インクの良さはねこのディスプレイではね分かんないんですよ、ね、
出てない、そう、うん、そうなんですよね、本当にその通りで、ですのでとても興味がありますと、
はい、
ところで、そして最後はこれですよ、さっき小松先生がスマホはいいんかっていう話をちょっとされたんですけど途中で、
はい、
ありますよ、こちらはアスキーデジタルの記事なんですけど、7月19日付の記事です、シンプルがいい、クエリキー付きのモノクロ e リンクスマホミニマルフォンということで、 e リンクの、液晶画面のスマホ、これがまたね、あのクエリーキーがついてるので、なんか僕らの世代で言うと PDA、 あの PDA って何ですかって若いリスナーの皆さんだと言われちゃいそうなんですけど、なんかそれっぽい雰囲気があって、これでもいいですよね。
いや、まあ、ある意味尖ってる感じはありますよね、うん、なんかに特化して使う意味ではすごく魅力はありますよ、うん、
それこそだからさっきそのスマホでだと動画が今の時代だとって小松先生おっしゃったんですけど、なんかそのすごくスマホで動画見るっていうことをすごく頻繁にやってるとかっていうことだと若干厳しいのかなっていうふうに思うんですが、クエリーキーがついてるっていうことから言っても、まあ、基本的に電話として使っていて、スマートフォンをで何かこうメモ書きなどの文字打ちをするっていうことが割と中心だったりとか、あとはこれ場合によってどうなんですかね、スマートフォンっていうところで言うとメモ書きをシュッて手書きっぽく書けたりするんですかね。
まあ、タッチパネルであればできるでしょうね、
ねえ、うん、とかだったりとか、まあ、あとはもちろん小説読むとかですねみたいなことっていうのは e リンク非常に相性がいいかなっていう気がするので、まあ、いわゆる本当にあの昔でいうところの PDA みたいな使い方を、スマートフォンでもやってるよっていう方にとって言えばこれはいいんじゃないかなって思いますよね。
まあ、このね今記事に出てくるもの自体はまあ、クラファンのものなんでね、割と、
はい、
まあ、POC というか、そういうテスト検証的な感じではある気はしますね。だ彼ね、見た目はね、かっこいいですよね。
かっこいい、
うん。で、あとはそのニーズっていうところに言うと、やっぱり一般的な使い方と比較するものではないなっていう感じがしていて、うん、まあ、使うところにこう、なんか偏った状態で本来であれば専用端末が必要なのが、まあ、
はい、
スマートフォンのいわゆる機能が乗っかった e インク端末って考えると、
はい、
まあ、コミュニケーションツールとかは一応表示しようと思えば別に表示できるし、
はい、Facebook
とかね、で表示した上で、まあ、見栄えがその優しいかどうかって話だと思うので、
はい、
まあまあまあ、なんだろうな、こういうそのいい面は絶対あるよなっていうところはありますよね。
いや本当そうですね。
だから結局そこら辺は生活の使い方によってはその逆に自分が欲するものがないっていう状態になっちゃうので、
うん、
ある意味ちょっと、うん、かなりぶっちぎってる感じの、
はい、
あの偏りではありますけどね、
はい、面白いのが記事の途中に書いてあるんですけど、これあれなんですよね、リフレッシュボタンっていうのがついてるんですよ、ボタンで。
はいはいはいはい。
でこれなんでついてるかっていうと、電子ペーパー端末の構造上、画面に残像が残ると、
はいはいはいはい、
例えば電源切ったりしたときも
残りますね、はいはい、
だからそれを消去するためのボタンリフレッシュボタンっていうのがついてるということで、
逆
これなんか電子ペーパーの画面ならではだなっていう。
そうだから逆の発想すればあれですよ、あスマホの電池がないどうしようって言ってもメモ書きは一緒に残せる。
そう残るんですよねいやこれ本当にそうで、これさっきの一番最初 のポスターのところでもそれが書いてあったんですよね。
うん、
ちょっと充電がある程度切れても、ちょっとトラブルがあっても、残るっていう一定の状況で、まあ、e インクのいいところだっていうところで面白いですね。あのこういった形でなので、本当いろんなサイズ感、いろんなこうシチュエーションで今こう電子ペーパーっていうところがまあ再注目って言い方でいいんでしょうか、されてるというところで、はい、ございました。
まあやっぱちょっとね、あの物に特化した形なんで、まあ、無理やり今の自分使ってるものに、ね、寄せる必要があるのかっていうところは、まあ、若干僕はないわけじゃないんですけど、
うん、
まあそれがちょっとねだいぶ安価にできるような技術になってくるんであれば、まあ、正直ちょっとね僕ね目には自信があったんですけど、最近ちょっとね、はい、眼精疲労とかもちょっと起きるようになっちゃったので、まあそういう意味だとねちょっとディスプレイ見すぎだなっていう感じは、もう多分1日を10時間ぐらい普通に俺見ちゃってるので、でそこでやっぱりちょっと疲れすぎるとこう目開けていくのはだんだん辛くなってる感じであるんですけど、
はいはいはい、
インクだと割とその辺がちょっとお酒だなって感じがしちゃうんですよね。いやそうじゃないです
か。小松先生、あの物欲的にはどの感じのものが欲しいですか。
物欲的には 所有欲的なところとしてはね、まあやっぱ、まあこの中で言うと、まあ Kindle かな。まあ結局、僕なんだかんだ、その、良さもあるけど、やっぱコスパとかね、うん、やっぱり買う意味をやっぱ考えちゃうので、
うん、
欲しいのはやっぱりディスプレイなんですよ、本当は。
はい。
だけど今の時代としては、そのサブディスプレイとして持ち歩けて、はい、いいインクだと、ちょっといいなと思いながらも、はい、その値段を出すんだったら、
あまあまあね、うん、値段はね。
ちょっとね。
まあでも単純に物としての物欲的に言うと、サブディスプレイは結構魅力的だっていうところですかね。
いずれ欲しいっていうのですね。そこ価格帯が見合えばっていうところで。
僕は圧倒的にポスターなんですよね。これ欲しいっすね。もう多分でも値段的に無理ですけど、今だと多分。このサイズ感のものがね、あるといいですね。
もうね、ぜひ自分の作品も。
あとかね。あとはその、
表示して。
まあ、僕で言うと娘がなんかね、昔書いたやつとかね、
うん、
はいいですよね。とってもいいなっていうふうに思います。
そうで今日ね、あの話してて妄想したいと思ったので言うと、はい、前にもちょっと話してる気はするんですけど、
はい、
何が今後ちょっと来たらおもろいかなとか、何こういう使い方できないかなっていうところで言うと、
はい、
まあ、ありがちなので言うと、やっぱり僕はあの、スマートウォッチだと思うんですよ。
おーほーほーほー、う
ん、だからで、ただリフレッシュレートとか使い勝手を考えると、あのモデルとしてはなかなかちょっと それにとって変わるっていうのは難しいかなと思ってるんですよね、うん、なんだけど、まあ、あのアップルウォッチとかのその E インクモデルは出ても全然いいかなと思って
る。いやー、いいんじゃないですか、
ね、
いわゆる省電力だし、
そう表示されるものがいわゆる普通の時計とほぼほぼ見た目変わらないとかね、
うんうん、
で僕何を思い出したかっていうと、
はい、
あ、暗がりで見れないかもっていう話をちょっとした時に、
昔これ
ちょっと人によって違うと思う、僕はデジタルの時計を持ってたんですけど、
はい、
その時のデジタル時計っていわゆるあの液晶 の, あのグレーのこう、
はい、
7セグのやつを使ったんですよね、うん、で暗がり見えないんですよ、
うん、
だけどボタンを押すとこう横から光がピッと出て、
ね、そうそうそう、
あ、E インクでもそれでいいんじゃない
ですか。それでいいんじゃないですかね、物理的にライトポンってつけちゃえばね、
そうそうそう、
見えますからね。
なんかそのアナログ感がありつつも、なんか、
いや、いいじゃないですか、その逆にそのアナログ感がいいと思いますよ。
そう、
若い人も楽しいんじゃないですか、なんかちょっとそのボタンを押してライトをつけるっていう、ユーザー体験は、
うん、そう、だからちょっとね、なんかそういうのがこう今までにないものではあると思うんですよね。
はい、
なくはないんだけど、でもコスパ的なところで達成できないだけで、
うん、
まあ、そういうのがなんか出たら表現として面白いものってなんか他にあるかなって気はしますね。
そうね、
まあ、でも質感がね、その紙と見余るような感じになるのであれば、なんかそれを使ったね、謎解き部屋のゲームとか面白そうだなと思うんですよ。あ、さっきあったこの部屋になんかこの絵はなかったみたいなね。
はいはいはい。
何か変わっているとかね。
楽しい。
そう、ホラー映画の絵画みたいなね、こうギョロッとするような。
はいはいはい、はい、ま
あ。それこそハリー・ポッターの話じゃないです
けどね。いや、ほんとね。
あれは特撮じゃなくて字でいけちゃうっていう。
はい。まあね、本当に薄さもね、あの、その、もののデバイスの形態、あり方自体も、電子ペーパーって言ってますけど紙っぽくねなってくるでしょうしね、くるくるくるって丸められるぐらいにはなってくるでしょうしね。
だからあれじゃないですか、エンターテインメント性の話で言うと、
うん、
あれじゃないですか、やっぱりそのディズニーランドとか USJ とかそういうところのなんかミステリーツアーとかね、
はいはいはい、
なんかそういうところであの絵画が喋ったみたいなところは割とリアル感があって良さそうな感じします、
ね、うん、はいはいはい、そうですね。いや、おっしゃる通り、そうですね。
そういうところでの体験から割と商業施設的には割とありな感じはしますね。まだちょっと家の家庭に入れるにはそこそこのね、あの余裕がある方じゃないとなかなか難しいなって感じあります
けどね。いや、でももうせっかくなんで、もうガンガン使われていってこなれてきて値段が下がってきてほしいっていうのがね。
そうですね、ロットが出てくればね、
ね、個人的なところでも使えるぐらいの値段感になってきてくれると嬉しいなと思いますけどね。
うん、 そうだから割とあれなんですよ、あのウェアラブルとかの話とかしてる時にもディスプレイをカバンにつけるっていうのは結構何回かあったじゃないですか。
はい。
でかっこいいよねって言いながら、でも光りすぎてるのって持ちづらくないですかって話があって。
いやそうなんですよね。
そうだからなんか注意を引いたりとか、いわゆるその注意喚起をするためにだから道路工事とかああいう系のやつだったらめちゃめちゃ光ってる、
ね、いいんですけど、
もしかそういうファッションパンク的なものが好きだとか、うん、まあ、そういうので使う分にはいいと思うんですけど、普段使いにもちょっと目立つの嫌だなと思うにはちょっと使いづらいんですよね。
確かに。
そうだけどウェアラブル的な発想がもしそういうのがちょっと一部できるのであれば、そういうなんかね、うん、今日のそのなんだろうな、あのカバンは緑色ですとか、
いやそうそうそうそうそう、いや本当そうですよね、
今日は推しバッグですみたいなね。まあそれはちょっと贅沢な使い方かもしれないけど、
いやいや全然でも多分ありですよね。
なんかその楽しさがちょっと増える、一個のカバンで複数の表現ができたりとかね、
うん、
その普段なんか普段はカバンの柄なんだけど、ちょっと操作をしたらそれがあのいわゆる表示端末として使えるとかね。
はいはいはいはい。
そう、普段使いの一般的に使っている見た目のものが突然それに変わるっていう感じの、
うん、
なんか世界線はなんか楽しいなって感じ
です。楽しいですよね。てなとこでしょうか。
はい。まあはい、そんなとこですね。はい。
この手の話は長くしちゃいますね。はい、以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末で聞きやすい形で、はい、情報が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、ながら聞きでも結構でございますので、いろんなテーマで話しているものをですね、聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。では以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回525回、久しぶりの教育会でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。